いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。暦が移りまして、冬至の初行、夏枯れ草生ずの兆しが現れる頃となりました。これらの暦で更新している表サウンドコピー塾、忘れがちな自然との関係に改めて意識的になってみようということで、西洋カレンダーではない時間の区切りを使ってきました。その一年のリズムが一区切り、終わりを迎えてまた新たな周期が始まる冬至の季節を迎えます。暦と季節についてこれから時々お話ししていこうかと思っております。12月22日は冬至。まずは二十四節気の冬至から見ていきましょう。二十四節気には欠かせない暦弁論というものがあります。日南の限りをもって日の短きの至りなればなりと説明されています。道江さん、聞いたことありますか？
ございません。
あ、そうですか。あ、告知にはね、時々書いてたりもしてたんですけど、あまり刺さってない。
あのことですか。はい。
暦弁論は江戸時代の後期、日立宍戸藩五代目藩主松平頼助の隠居後の名前が大元山なんですけども、大元山が書いたものを、あの蔦屋重三郎、蔦重が版元として出版した本なんです。今も国立国会図書館のデジタルコレクションに公開されてますので、気になる方は原本をご覧ください。リンクを貼っておきます。しかも、あの三島由紀夫は松平頼助の末裔なんです。夜叉後の子で6世にあたります。面白いよね。暦弁論は天明7年1787年に出版されました。天明といえばやっぱりね、天明の大飢饉、冷害、浅間山の噴火、洪水があった頃です。こうした異常気象が影響しているのか、季節の巡りを重視してこの日にはこういうことをせよとまとめたのが暦弁論でした。もう一度読みますと、冬至は日南の限りをもって日の短きの至りなればなり。一年で最も夜の長い日、この冬至から昼の光が伸び始めることもあって、古くからこの日を年の初めと考えてきました。現在でもその厄を払うためにかぼちゃやお汁粉を食べて体を温めることで栄養を取り、無病息災を願う風習が続いていますね。そんな冬至の初行ですが、道江さん、冬至の頃お家でどんなことをしてましたか？例えばね、代表的なもので言えば、ゆず湯に入る、こんにゃくを食べる、かぼちゃを食べる、あずき貝を食べるなどがありますが、道江さんの身の前ではどういうことをされてましたか？
はい、近くに銭湯があった時はゆず湯をしてくださっていたので、ゆず湯に浸かりながらポスターを見て邪気を払うって書いてあったら、あ、一年の汚れを落とす時期なんだなと思ったり、カレンダーに師走の意匠で春待ち月っていうのがあるので、それを見たらやっぱり今は春の暖かさを待って体をきれいに清めながらじっと冬ごもりをする季節なんだなっていうイメージがありました。
ゆず湯に入る、冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかないとちっちゃい頃からよく言われてましたけど、入浴することで体を温めて、もう一つはお正月の前、改まる時には決済をする。決済ってはみそぎですね。で、ゆず湯に入る習慣はね、先ほど三井さんが銭湯というお話があったんですけど、江戸時代に銭湯ができてから始まったと言われてるんですね。冬至は温泉療養の冬至、湯を治める冬至ね、と同じ音、同じ発音。ゆずは融通、融通無下の融通で、融通をかけた語呂合わせから来ておりまして、お湯に入って融通よく生きていきましょうという意味があるようです。かぼちゃは食べたりします？
はい、おばあちゃんがずっと炊いてくれてました。
かぼちゃはね、栄養価の高い食品で、風邪を予防すると考えられてきたようです。かぼちゃにはビタミン A、 ベータカロチンをはじめ栄養素が多く含まれているので、冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかないと伝えられています。昔は夏から秋にかけて収穫したかぼちゃを保存しておいて、 冬になると神様にお供えをしてその後食べたそうです。そうやって野菜が不足しがちな冬にビタミンやミネラルなどの栄養分を取り入れていたのでした。それからね、当時というか年末にこんにゃくを食べるってことはなかった？
年末ですか？年末にはやってなかったですね。
12月におでんが増えるじゃない。あのこんにゃくはこんにゃくを当時の頃に食べて1年間こう体に溜まった砂、体の中に、ね、食道とか腸にへばりついたゴミのようなものを全部こんにゃくが取り除いてくれる砂払いという風習があって、そこから来ております。外側をね、決済する、お湯に浸かって決済すると同時に体の内側もこんにゃくを食べて清めるというものです。それから小豆粥を食べるっていう習慣もあるんですけども、小豆の赤っていうのは魔除けの色とされてるんで邪気払いによく使われます。そして食べることで内側から悪い気を払っていくと。お赤飯を食べる地方もあるみたいです。どの風習も決済して新年を迎えるための準備につながっていくということで長く続けてこられました。決済は心身を清めること、年末心身を清めて改まって新年を迎えるのもいいですよね。そしてもう一つ、太陽の力がよみがえる当時、一陽来復という言葉があって、陰が極まって陽に変えるということで、春が来る、新年が来るということ、転じて悪いことが続いた後ようやくいい方向に向かっていくという意味もあります。当時は悪い運気をリセットする縁起のいい日でもあるんですね。そしてね、日本人は語呂合わせ縁起担ぎが大好きなもんで、当時の日に運がつく食べ物を食べると運気を呼ぶ運盛りっていう縁起担ぎの習慣もあります。例えば南京人参レンコン銀南金柑寒天うどんなどなど、運のつく食べ物を食べて新しい運を体の中にたっぷりと吸収しましょうということなんですね。西江さん、ここまでの話で何か身近にそういったことやってたかなっていうようなことがありますか？
生姜がゆは本当に小さい頃、小学生ぐらいまでは家で食べてたのを今思い出しましたし、さっきのお話で言うと、お湯に浸かって養生する湯治と冬の湯治が同じ音っていうのもなんか面白いなと思いましたね。
日本人はそういう音つなぎが大好きですよね。音ずれにつながるね、何かを呼び起こすという。ただ単にね、言葉が一緒だわーじゃなくて、その音がつながってる、結ばれることで、その先にあるいいことがやってくるっていう、そういう考え方ですね。ここからがちょっとアカデミックな領域に入ったりも、いや、そうでもないか。うん。まずほら、冬至の日ってクリスマスに近いじゃないですか。古代の冬至祭りをキリスト教がクリスマスというイベントに変えてしまったんですね。冬至は古くから世界各地で太陽が生まれ変わる日として盛大に祝祭が行われてきました。紀元前4000年のエジプトでも、インダス文明のインダスでも、中国でも日本でも同じように、冬至は復活再生の日なんです。厳しい冬からいよいよ春を迎える。その境目が冬至。当時は古今東西復活の日なんですね。そしてその先、正月が何かが改まると、改まというものが見えてくる、新しい魂としての改まけれども、この新たというのは単に新しいということではなく、再生されて新しい復活ということなんですね。まずはここまで。この続きは次の新年改まったお話の時にいたします。道江さん、ここまででいかがですか？
決済の際っていう字が五木と読むんですよね。西王の際ですよね、うん、
はい。
この字が今こう頭の中をくるくる回り始めて、こういう言葉忘れてたなと思いました。去年の今頃もこういうお話してるんだけど、この五木っていう言葉のことを忘れてたので、毎年この時期にこうやって振り返るってことすごい大事だなと思いましたので、その体を清めるっていうことと、運をつくもの、先ほど先生がうどんとかいろいろおっしゃっていただいて、自分なりのね、うん、運のつくものを見つけていただくのも楽しいんじゃないかなって思いました、うん、
うん、ちっちゃい子らとスーパーに行って、うんのつくものを探してみよう。
ああ、それ楽しいですね。
うん、なんか楽しそうにいろいろ。
わかりました。やってみます。
多分、うんのつかないものも欲しいものを持ってくると思うから。
そうですね。はい。却下ですね、それは。
そうそう。おまけ付きのキャンディーとかも多分持ってくると思うから。
あ、無理に運つけると思います。関係ないものでも、最後に。
そう、その中で運を無理でもつけてくれたら、OK にしてくれたらいいわけよ。
いや、チョコレート、うんと言うと思うんですけれども。まあ、一応それも OK で、運がつくものがいいっていうことをなんか心に刻まれたらいいんじゃないかなと思ってます。
西王が五木、その五木の五っていうのはなかなかね、古い言葉でね、日本の神というものを表す言葉に非常に近い響きを持った言葉なんですよ。そのあたりはまたお正月か、もしくは年明けぐらいに少しお話ししたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。